前向きの議会劇場。この番組は那覇市議会議員の前泊美樹が様々なジャンルのキーパーソンをゲストにお招きし、議員活動や議会、街の話題などをお送りします。
おはようございます。那覇市議会議員の前泊美樹です。さて、例年より暑いなぁと感じているんですが、暑い日が続きます。皆さん体調管理しっかりと、水分補給ですね、しっかりして、健やかに夏を過ごしていただきたいと思います。さて、今日のゲストです。今日は元沖縄県明るい選挙推進青年会ボート、会長でいらっしゃいました新田茂親さんにお越しいただいています。おはようございます。
はい、おはようございます。よろしくお願いします。
さてですね、今日お呼びしましたのは、皆さんご存知の7月に行われた参議院議員選挙。
はい。
うん。それから、もうその選挙から18歳以上ということで、
そうですね、
投票権が、はい、の年齢が拡大したわけなんですけども、はい、そういったその若者を中心とした選挙啓発とかですね、
はい、
まあ その参議院選を振り返って、まあ、その結果を振り返っての課題やら、まあ、今後の取り組みやらを聞いていきたいと思っています。
はい、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まずですね、新田さん、先ほど肩書きご紹介しました。ちょっと長い、
はい、そうですね、
名前なんですが、沖縄県明るい選挙推進、青年会、ね、
青年会
ですね。はい、これはどういった会ですか？
はい、2006年に、立ち上がって、2014年の末までですね、うん、活動していましたが、県内の若者、特に20代、30代の皆さんの投票率を上げようという活動を、まあ、8年、9年ぐらいやっていた団体です。うん
ですね。立ち上げ当初、私も実は
、そうですね。
ご出してて、ケーブルテレビにいた頃ですから、はい、ちょうどその、私が30代。
そうですね。そうでしたね。
ね、あなたさんが。
懐かしいですね。ね、
懐かしいですね。
ね、私22とかぐらいですね。
大学生で。
ね、大学生でしたね。ね、
その時に、まあ、常時啓発とか、臨時啓発とか。
そうですね。はい。ま
あ、選挙前の、うんうん、啓発と、それと常日頃の啓発が取り組んでこられたということで、はい、名水くんの中にもね、キャラクターの中にも入って。
そうですね。着ぐるみに入って。ね、夜のお店に突撃してみたりとか、
ね、
そんなこともやりましたね。
懐かしいですね。
懐かしいですね。
はい。で、このボートなんですけども、まあ、10年弱活動してきたんですが、はい、どういった活動、具体的には。
はい。まあ、今あった臨時啓発活動、うん、常時啓発活動、まあ、大きく2つあるんですけど、臨時啓発活動は何かっていうと、その選挙の前に投票に行きましょうというキャンペーンを打つことですね。うんうん、はい、いろいろやりましたけども、うん、選挙セールっていうものだったりとか、
はい、やりましたね。
なんですかね、候補者の皆さんにインタビューを取って、YouTube に上げたりとか、うん、そんなことをやってましたと。うん、で、もう一つが常時啓発活動というものです。はい、これはまあ、選挙があってもなくでもやる活動で、小学校、中学校、高校、まあ、大学とか一般の皆さん向けにワークショップをやったりとかですね、うん、っていうような出前講座っていう位置づけでですね、結構広くいろんなところでやってましたという、うん、こんなこう、まあ、大きく分けて2つですね、
うん、そうですね。先ほどの選挙セールをボートがやっていたということを今の人は知らない人が多いんじゃないですかね。
知らないと思いますね。
あれは具体的にはあれですよね、投票に行った人が。
そうです、最近だと投票済み証っていうのが、はい、自治体でもらえたりするところもあるんですけども、はい、当時は投票済み証っていうのが、まあ、ほとんど普及してなくて、うん、我々その県の選挙管理委員会の皆さんと、はい、まあ、いろいろ協力してもらってですね、各投票所にの出口に投票した出口なので、投票した方しか出られないところですね、はい、そこにこう紙を貼ってもらって、まあ、そこに QR コードを貼ってもらって、うん、それを携帯からアクセスしていくと、まあ、その専用のサイトに飛ぶと、はい、で専用のサイトでクーポンがもらえたりとか、うん、まあ、キャンペーンに応募すると豪華な商品がもらえたりとか、っていうようなことをやってましたね、
はい、ですね。一番目玉がすごい
すごかったですね。
東京沖縄往復航空券じゃなかったか、
航空券だったと思います、うん
ね、
はい、
すごい高くて、ね、
企業の皆さん協賛いただいてやりましたね、
まあ、いろいろ総務省からいろいろあったりとかね、
いろいろね、
まあ、新しいことやると何かといろいろあるんですけども、
はいはい、いかがなものかみたいなね、
はい、実はこういうことをやっていました。那覇市ではですね、投票済み証を今発行しています、
はい、
議会が条例作るときだったかな、市民の皆さんの 意見を聞いて、はい、いろいろなタウンミーティングとかをしている中で、投票済証みたいなのを発行して、例えば商店街の活性化とかですね、
はい、そうですね、
就職の時とかに生かしたらどうかという提案があって、うん、議会から提案をして今発行しています、
はい、
ね、まあ、全国でも JC さんとかがね、いろいろ取り組んで、ね、してますけども、
それでなんかね、ドリンクいっぱいサービスもらえたりとか、うんうん、っていうような取り組み結構多いですよね、
うん、いろんな活用できそうですよね、うん、
活用できると思います。
例えばこれやってるところあるのかわからないんですけども、就職試験の時に条件になってたりとかね、
ああ、
住所が
そうですね、はい、まあ社会に参画してるという意味では必要なのかもしれないですね、う
ん
う
ん
う
ん、役所の職員採用試験の時なんかそれ使ったらどうかっていう話がありましたけども、
そうなんですね、
なんか選挙に立候補する時の条件とか、
あ、いいですね
まあまあ、本当にやれるかどうかは別なんですけども、はい、まあそんなアイデアが出たりっていうこともありました、はい、まあ選挙セールなどもやってきた冒頭ですが、この、まあ特に、常時啓発、
はい、
日頃からの出前講座というのが、うん、また大切なね、取り組みだったと思うんですけども、はい、で、それをずっとやって、マニフェスト大賞もね、第7
回。あ、はい、はい、いただきました。
はい、その辺はどういったところがポイントで評価をされて、あと皆さんの、まあ、子どもたちの反応っていうのはどうだったんでしょうか。
そうですね、まず何のためにやってきたかっていうところなんですけども、うん、まあ、その臨時啓発活動が効果がないわけではないんですが、うん、やっぱりその小さい頃からしっかりその投票するっていうことだったりとか、うん、地域に関わるっていうことだったりとかね、そういった積み重ねがとても大事だよねっていうところがまずありました、うん、はい、でそれを踏まえた上でその小学校中学校高校に、うん、我々が入り込んでいって投票の意義とか政策判断ってこういうことだよ、はい、でじゃあ実際に投票してみようと、はい、政策作って投票してみようという、うん、まあ模擬的な授業をやってきました、はい、うん、で、まあ、これがそのマニフェスト大賞第7回の、はい、マニフェスト大賞で審査員特別賞をいただいたんですけども、はい、まあ、なんていうんですかね、単純にその常時啓発活動という評価、うん、というよりも、まあ、これに加えて、まあ、市民を育てる、うん、市民性教育という位置づけで、はい、まあ、いただきました、うん、で広くまあ継続してやってるっていう点もですね、うん、評価いただいて、はい、受賞させていただいたという感じですね、う
ん、ですね、まちづくりゲームですか。
はい、そうですね。
ゲームでやるんですよね。
はい、そうですね。うん、これは、沖縄県選挙管理委員会と沖縄県明るい選挙推進協議会っていうところが発行している、はい、市民性教育の副読本に入っている、うん、まあ一部の、まあ、ゲームです。うん、この副読本自体は30時間ぐらいかかる、うん、まあ教科書のようなものになってるんですけども、うん、その一部の、授業の内容を切り取って、うん、我々がこう展開していたというような感じですね、うん、まあ、この辺も含めて評価されてますね、
うん、ですね、私も様子を見に行ったことがあるんですが、
はい、
その一つの島の中にこういった施設を作らないといけません、はい、で子どもたちがいろいろと話し合いをしながら、はい、どういったコンセプトの街にしようかということからね、うん、迷惑施設も含めてどうやって、うん、合意形成していくかみたいなね、
うんうん、そうですね、
それを経て実際の代表者を
選ぶと、政策作って代表者選ぶというゲームになってます。
はい、非常にその実社会にも役に立つ、
はい、
まあ、すぐに役に立つんじゃないかなと思って、また子どもたちも楽しんでやってたのが ね、
はい、
大人がやるとまた楽しいと思いますけども、ね、
はい
はい、非常にこのリアリティがあってね、なんかね、はい、楽しいんだと思いますけども、はい、そういった活動を、なさってきて、まあ、ボートは2014年で解散ということで、
はい、
ですが、
はい、
まあ、その後もメディアなどでもね、新田さん
という
と、
はい、
選挙のたんびに取り
上げられ
てね、はい、もう選挙といえば新田真一さんという感じで顔になっておりますが、はい、その新田さんに、ね、ちょっとお伺いしたい、
はい、
今回の参議院議員選挙、7月10日ですね、投開票の、
はい、うんうん、
この投票率についてなんですが、
はい、
まあ、もちろん、まあ、全国的にも、まあ、沖縄県そして那覇市としても長いスパンで見ると徐々に落ちてきてるっていうのが顕著ですね。
そうです
ね。うんうん。で、今回は全国の、まあ、選挙区で、はい、54.70% で過去4番目の低さ、
はい、
沖縄県で 54.46、那覇市で 55.63%、はい、これ前回の参議院選挙平成25年に比べますと、はい、まあ国の方は若干アップをしていますし、そうですね、那覇市がちょっと下がった、前回に比べて下がりましたけども、はい、まあ、あんまり変わらないですね。
そうですね、
直近の県議選に比べてもそうです。この全体的な低投票率の流れ、
はい、
うん、これどういった問題点がありますかね。さまざまな要因があると思いますけど、
そうですね、うん、投票率が下がっているように、まあ、いろいろあると思うんですけども、うん、やっぱり新しい有権者が出るたんびに投票率が下がっているという現状がある、うん、これは何かっていうと、そのまあ学校だけではないですけども、学校を中心として、子どもたちにその、選挙の意義であったりとか、政策判断することがどういうことなのかっていうことをきちっと伝えてないと、結局その授業の中っていうのは、例えば衆議院が480人ですよとか、三権分立ですよとか、こういうまあ仕組みの話はするんですけども、実社会で、活用する、ノウハウというか、その実践、がなかなかできてないというのが、多分大きな課題なのかなというふうに思いますね。
なるほどですね。つまり教育のあり方、
そうですね、
まあ、政治に関する、はい、なかなか教育現場は難しい課題ですね。
教育現場だけではないと思います、家庭だったりとか地域も当然、あると思いますけども、はい、
なるほど、ということで 若者の投票率が下がってきているということです、
は
い、
そうですね。
これまた面白い、また分析もありますよね、うんうん、はい、沖縄県の場合、
はい、うん、面白い分析
沖縄県の長い歴史の中で、
あの話ですね、
はいはい、あの話でもあるんですけど、
ですね、僕は個人的にこう見れ数字を見ている中で、沖縄県は1990年頃から投票率グッと下がってくるんですよ、はい、うん、それまでは70% 台後半をだいぶ維持しているんですね、
はい、
で振り返ってみると1990年前後っていうのは、まあ、その先の前の20年見ると、はい、1972年に沖縄が本土復帰していると、
うん、はい、
で復帰して約20年経ってきてるわけですね、うん、まあ、いわゆるその復帰後日本の教育体系の中に組み込まれていって、はい、その教育体系の中で、育ってきた若者たちが投票するようになってきたのが1990年代、
うんうん、
で、まあ、そこから新しく有権者になった皆さんが、うん、投票に参加してくると、うん、どんどん投票率が下がっているというのが、なんていうんですかね、正確に数字を取ってるわけではないですけども、ざっと見た感じ、そんな傾向があるような気がしています。
なるほどですね。具体的な要因って何かっていうのは、よくわからないことではあるんですけども、はい、何かありそうですね、その復帰、
そうですね、
復帰世代っていう。
復帰の前後ぐらいで、多分、こう、はい、いろいろあると思います。でも、私、復帰後の世代なので、
そうですね、
なんとも言えないんですけど、はい、復帰前っていうのは、その、みんなでその権利を獲得してきたっていう、時代があって、はい、それはそこにはそれぞれがお金を出して、
はい、
地域のことに携わってきたっていうような時代があると、はい、でそういうその参画するのが当たり前だった時代から、そうじゃなくなった時代に入った中で、いろいろその意識っていうのも変わってきたんじゃないかなっていうふうに思いますね。
その肌感覚としてその自分たちが何か変えられるというものから少し時代が落ち着いてきたということが影響しているかもしれないことですね、はいはい、それと またその先ほどの若者の投票率が低いということは、例えば若いから投票率が低いんではなくて、若い時に行かない人は、
はい、
年配になっても行かないという、はい、行かない
です
。
これも、はい、データがあってですね、これは県内のデータではないんですけど、全国的な傾向として、はい、今の60代の皆さんが40年前、20代の時投票した、
はい、
投票率、40年前の20代の投票率と、今の60代の投票率見るとそんなに変わらないです、5% ぐらいしか変わらないですね、はい、よく言われるのがその年齢を重ねるにつれて、 まあ、結婚して子供ができ、はい、社会と関わる機会がどんどんどんどん増えてくると、
はい、
で親子介護になったりとかっていうことで社会について考える機会が増えれば、投票も、投票に足が向くというようなことをよく言われてますけれども、実はそうじゃない、
なるほど、
最初に、まあ、初め、こう、20歳とか、21歳頃に投票、考えて投票した人たちは、一生投票するし、そうじゃない人たちはもう投票しないと。いうようなのが、これもまあおおよそデータで見えてきている、
興味深い、データ結果だと思います、はい、まあ、ということは、よりその若い方々が若いうちにですね、考えて投票に行く、 その習慣をつけるということが大事だということにな
りますね。とても大事ですね、
はいはい、それで今回、10代の投票率、これは琉球新報の記事からなんですけども、
はい、
速報値でこれ沖縄選挙区ですね、選挙区で、沖縄は10代の投票率が 46.7%、
はい、
そのうち18歳の投票率は 50.79%、
はい、
19歳は 42.37% で18歳の方が高い、
はい、
これどういうふうにご覧になりますか。
これはまあ、その10代の投票率っていう部分でいくと、うん、やはり今回の選挙10代、うん、18、19歳、投票するということで注目されたので、はい、まあ、20代と比較しても高いと思うんですけども、うん、まあ、18歳の方が高いっていうのはやはり学校でその教育したことが、うん、やはりすぐ実践の場で使える、うんっていう部分では、うん、やっぱこれが学校でしっかり、選挙について教えるっていうことに対する、うん、なんていうんですかね、結果になってると思います。
は
い、
なるほどですね。うん、やっぱり学んだばかりのこと
っていう
のはほやほやなので返しやすいということですね。
今までは、ね、2年、うん、2年から3年ぐらい、はい、タイムラグがあったはずなので、
うんうん、
そういう意味ではやっぱりすぐに、うん、実践できるというところで、はい、やっぱ結果が出てるのかなというふうに思います ね、
ということは今後その学校や地域での主権者教育が投票行動に反映されるということが期待できますね。
そうですね。
はい。では学校現場に関して、もう一つの話題。今回ですね、那覇市では沖縄大学で、1日間だけですね、期日前投票を行いました。はい、6月30日ですが、この日に、まあ176名、私もそこ行ったんですけど、
はいはい、
私は議会で提案をさせていただいたので、はいはい、これいろいろ新聞で反響も呼んでおりますが、まあ、身近な学校なので固いイメージがなくて投票に行きやすかったとかね、
はい、
選挙事務をお手伝いした子たちからはその自分のバイトの場ができてよかったなんていう話もありましたけども、はいはい、いろんな方が投票に来るわけですよ、
うんうんうん、
で障害を持った方がまあ一生懸命、難儀をしてでもですね投票に来る姿を見て、はい、いや自分をしっかり考えないといけないと思ったという、
はい、
新聞記事もあったかと思います、はいはい、このことについてこの大学でいや、まあ、その他もそうなんですけども、
はい、
その投票機会を広げるというところで何か注目されていることとありますか。
いや、とてもいいことだと思います、うん、まあ、大学だと多分一番メインのターゲットは学生だと思うんですけども、うん、まあ、学生の皆さんの年代の数字を見るとそこまで多くの方が投票したような様子は見られないんですが、
はい、
逆に言うとその大学が今その地域の中で、
うん、
まあ、どういった役割を果たしていくのかっていうところで、はい、地域の皆さんが大学に、うん、来る機会を作る、うん、で大学と何かしら関わる機会ができるっていう面、うん、まあその違った見方ですけども、そういう面ではすごく大学に投票所を置くっていうのは、
うん、
いいことなのかなというふうに思います、うん、もちろん学生の皆さんにはどんどんそれを機会を活用して、
うん、
投票していただいたら一番いいと思います ね、
ですね、まあ、合わせて、まあ、大学側にもメリットがあるというお話もありましたけども、はい、その、まあ、模擬投票をしたりそういった主権者教育との、はい、まあ、イベント的なものと絡めてっていうこともね、
そうですね、
できますもんね、
はい、そうですね、
はい、先ほど、まあ、那覇市では前の参議院選挙投票率が上がってますけども市内のね、
はい、
大型商業施設2カ所で、うんうんうん、期日前投票を始めました、はい、これも私の方で提案をさせていただいたんですけどもそれでかなり大反響で投票率も、
うん、
上がったということで、はい、全国から先進地としてですね那覇市も注目をされているようですので、はい、まあ、また全県的にですね、
そうですね、
そういった取り組み、うん、皆さんと一緒に考えていきながら、
はい、
はい、 提案でしていけたらと思います。それではですね、もう最後ら辺なんですけども、新田さん、これまでいろいろな取り組みをしてきました。そして、今回その一つのエポックもあったわけですよね、はいはい、18歳投票権、これからこの選挙啓発ということで、はい、どういった取り組みが必要だと思いますか。
はい、まさに学校の中で学校のみならずその地域も含めて、子どもたちに対して、どうその投票の意義だった、選挙の意義、政策判断することの大事さ、はい、っていうことを伝えていくっていうのがすごく重要だと思ってます、で、ただですね、その選挙啓発っていうのはすごく難しい、正直僕も10年近くやってましたけど、とても難しいです。公平中立っていうのが大前提です、これを外してしまうと啓発ではなくて特定の候補者の応援になってしまいますので、その公平中立に選挙啓発ができる人材、これを育てる必要があります。残念ながらその県内の高校とかで模擬投票をいくつかやっているところありますけども、ちょっと公平中立じゃないんじゃないのっていうことであったりとか、選挙結果に影響を及ぼすようなやり方してるよねっていうようなところが、いくつか事例を聞いたので、そういう意味ではやっぱり公平中立に運営するっていう、ノウハウだったりとか、視点とかっていうのをしっかり伝えるような人材育成をやりたいなと思ってます。
なるほど。現在もね、いろいろな県内の高校を含め学校でですね、現場で、はい、そういった活動もされていて、いろいろなケースをご覧だと思いますけども、加えて私思うんですが、投票行動、つまり選挙の時だけではなくて、普段から政治に関わる機会ということで、実はですね、以前、松代中学校の学生さんの陳情でですね、お手伝いをしたことがあって、その中学生が那覇市議会に陳情を出して、議員の先輩方も大喜びでというのがあったんですけども、そういったその普段からの政治への関わり方、
そうですね、
そういった取り組みも大事かな、
大事だと思います。いろんな事例があるので、その事例を参考にしながら、地域の課題とか、身の回りの生活課題、これを議会に声として届けるっていうのは、とても大事なことだと思います。
まだまだ話し足りない、聞き足りないところあるんですが、続きはまたいずれということで、本日のゲストは、沖縄県、元沖縄県明るい選挙推進青年会ボート会長でいらっしゃいました、新田茂親さん、お越しいただきました。新田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。